おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷佳奈です。
思考体験、喜びの絶頂、最適体験、もうやったと思う瞬間、あのね、いっぱい例え話を持ってきたんだ、
はい、
こっからいきなりそのフローっていう状態に関しての、心の状態に関しての、あの実例を挙げていきますね、
はい、
これは極端な例ですけども、例えばね、こういうことが事実としてかなさんあったんですよ。これはね、V. フランクルという心理学者さんが、夜と霧という本の中で披露してる、拾った話なんですが、はい、恐ろしい話なんです。ナチの強制収容所、ユダヤ人強制収容所、アウシュビッツで起こった出来事。で、そこにフランクルさんがユダヤ人という、ただそれだけの、その全くわけのわからない理由で、その捕まって強制労働させられてるわけで、ちょっとでも病気だったり病気にかかったりなんかするとガス室に送られるという、もう理不尽な虐殺、ジェノサイドに遭ってるわけね。彼はそこでそのもう狂気と正気の真ん中にいるわけ。その時にこのナチの強制収容所のもうボコボコのリンゴ箱の板剥がして作ったような木のベッドで、まか不思議な婦人を見つけるんです。それはね、かなりご高齢のご婦人が、そのボロボロの強制収容所のベッドで、幸せそうに微笑みながら死を待っているという。で、その老婦人の笑顔の理由がわからずに、V. フランクルが、何がそんなに楽しいのですかって聞くと、老婦人が、本当に私はヒットラーに感謝してるのよ。ヒットラーが私に対してこんなにむごい目に遭わせなければ私は幸せを振り返ることはなかったろう。実に傲慢な一生を送っていただろう。ヒットラーから味わわされたこの惨めな体験ゆえに、私は幸せの本当の意味が分かったの。分かった瞬間、私の心はフロー、幸せで満ち溢れているのよ。あなたは死ぬことが怖くないのですか？と問うた V. フランクリンに対して、老婦人は、死ぬことは少しも怖くないの。ほら、あなたに見えるでしょ？強制収容所の真ん中に立っているオークツリー。カシの木。カシの木が、あの、I am here, I am forever って言ってるんだって。私はここにいます。私は永遠です。さあ、いらっしゃい。こんな素敵な幻覚を死を目前にして見られる私の心は喜びにいっぱいよ。これはね、もうその永遠に未だに問題になっているユダヤ人虐殺の側面なんだけど、全く個人として違う解釈を与えて幸せの喜びを、
はい、
さあさらにどんどん出していきましょうね、はい、実例をね。まずは南仏、南フランスの貧しい、村。その貧しい村でさらに貧しい暮らしをしながら油絵を描く一人の青年がいた。そう、バン・ゴッホ、
はい、
彼の絵は一枚も売れてないんです。現実にはたった一枚売れるんだけど、うん、もうそれも本当に安い値段で買い叩かれてる。ところがゴッホは自分の才能を信じ、聞きとし、毎日アルルならアルルの風景を描きに行くわけですよ。彼はその後に、まあ、自殺をしてしまうわけだな、はい、で自殺をしてしまった後、彼の絵は何十億で今取引されてるわけじゃない、うん、糸杉とかひまわりとかっていうのは、はい、でもカナさん考えてごらん。これね、筑仙富教授が言いたいのはこういうことだろうと思うけど、ゴッホの糸杉を所有している人と糸杉を描いているゴッホと、どちらが喜びに溢れていたであろう、うん、バン・ゴッホは自殺の直前まで危機として描いてたんだってね、南フランスの情景を、
はい、
しかも彼はもう全く新しい直感に溢れたあの油絵の描き方をするんだね、うん、あなた糸杉見たことある？
あります。
見えたんだね。
見えた？
見えたんですよ。つまりあんな風に風景が
ゴッホの目には、
目にはその目こそフローなんだよね。それは喜びだったろうと思うんだ。覚えてないか、糸杉、後ろの方の青空、大気そのものが渦巻いてるのね。渦を巻いてるじゃない、ゴッホの絵って。大気が、
はい、
で、かなさん、何がすごいかっていうと、ゴッホの描いた空気の大気の渦巻きは、銀河系宇宙の渦巻きと同じなんだってね。
へー。
つまり、ゴッホは、糸杉の向こう側に、銀河系宇宙の渦巻きが見えたっていう。
フローなんだ、それが。
フローなんだ。とすると、ゴッホの絵を所有しているより、ゴッホの糸杉を描く目の中にこそ、実は、最高の喜びがあるんじゃないかな。
はい。
この辺からなぜ空気は風はゴッホの目に渦巻いて見えたのかという、そっちの方に入って行けば、ゴッホの目が私たちにも宿るんではなかろうかと。うん、